はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士兼不動産事業家の京都のバーニング大家がワクワクして生きようをテーマに、大家業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ、本日は10月6日の月曜日ですね。今日の夜にね、帰ってくる予定です。うちの妻のやーちゃんと9歳小学校3年生になる長男くんの2人旅ですね。2泊の3日でね、行ってるんですけど、今日はね1日ディズニーシーに行ってくるっていうことでした。いや、もうなんかこう常にね、写真とか動画がねたくさん送られてくるんで、自分もこう行ってるような気持ちになれて、すっごいワクワクするんですけども、まあ、こちらはといえばですね、うちは4歳の長女ちゃんと1歳の次女ちゃんとの、まあ、3人暮らしですね。いや、それも今日で一段落かというとこですが、まあ、この2日間はね、在宅キャンプということで、リビングでね、テントを張って過ごすっていう、ちょっとそんな特別なね、企画をやっておりまして、昨日もね、どっちに寝る言って、キャンプのテントの方か、2階の寝室かどうする言ったら、もうあのね、すぐさまテント言ってましたね、長女ちゃんは。次女ちゃんは嫌だって、テント嫌だって言うから、ああそうなん、じゃあ2階のお布団で寝るって言うから、ね、言ったら嫌だって、どっちがどっちもか、どっちも嫌な、あんまり理解してないと思うんですけど、まあ、とはいえもう中にゴソゴソ入っておもちゃを持ち込んだりとかしてね、いつもあんまりそんな、大事にもしてないようなぬいぐるみたちを持ち寄っては、おー、みんなで泊まるんだ言うて、やったりとか、まあいろいろやってますわ、今日は父ちゃん2階行かないでねって言われましたね。そう、こっそりね、昨日はね、さすがにもうほぼ板の間みたいな感じですから、うっすうす、あい、子供用のお布団しかないから、わかったわ、って、ね、昨日はそう2階に寝ちゃったからね、それでもう長女ちゃんがあれ、父ちゃんがいないっつって、で2階に来たんで、わかった、じゃあもう今日はあの下で寝るわ、言って。上からも掛け布団だけ、もう敷布団も全部からこう持ってきたらもうなんか大変なんで、掛け布団持ってきて、よし、しっかり寝るぞと思ってクッション敷き詰めてね、はい、寝ましたね。案の定体が痛いですけど、まあ朝までね、寝れました。涼しいからね、ほんま今いい時期ですしね。で、まあこうワンオペって言ってもね、ほんとね、昨日もね、あのお昼はちょっとした、DIY 活動を、まあ、実はやってきたんですけど、珍しい、あら珍しい、っていうのね、まあ、やってたんですけど、ちょっとどうしても対応したいなっていうことがありまして、それで、まあ、うちのね、妻のね、お父さんお母さんが、まあ、近く言うてもちょっと車で1時間ぐらいはするんですけど、まあそこでですね、見ていただいて、2人を朝のだいたい10時前ぐらいからかな、でお昼は4時ぐらいまで、まあもうほぼ1日ですよね。で見ていただいて、ありがとうございました、おかげで作業だいぶ進みました言うて、まあほぼ完了しましたということで、したらもう夜のご飯もね、全部ね、お弁当詰めといたし言うて、いいんですかって、もうお弁当ってもうみんなのやつもタッパとかにおかずで、明日も次女ちゃんのお弁当作らなあかんやろって、もうこれでおかず足りるんちゃうかって、もうお母さんめちゃめちゃいい人、もありがとうございます、もう支えられっぱなしですよ。もう今日のね、朝のね、幼稚園の準備とかも全部妻がねやった上で出かけてくれてますから、本当にもうなんかありがとうございます。で、いや、そんだけやっていただいた上ででもですよ、帰ってきたらね、お風呂沸かしで、まあおかずは作っていただいてますけど、白ご飯は炊き、そしてまあ子供たちもね、なんだ、おむつ替えたり着替えこう準備したりとかで、お風呂上がったらまたご飯だなんだって、お腹空いたってなるから、ちょっとこのやつは食べるかって、もうこれ以上あかんでとか言ったりしながらね、で、まあもちろん食べ終わったら食器洗いもし、僕はもう昨日のうちね、お風呂掃除もしで、洗濯もやりみたいな、って言ったら歯磨きもしなあかんでしょ、これ、この歯磨きのタイミングね、寝ちゃったらもう大変ですから、暴れてってなっちゃいますから、もう寝るか間際のギリギリのタイミングでおとなしくやってくれるの、そのぐらいですから、っていうのを見極めてやり、で歯磨きしたらちょっとまた目覚めるでしょ、そしたら今度ね、テントの中で一緒に過ごそうよっつって、もう絵本読んでとかってなったりもしますから、なんやかんやで寝かしつけ終わってからがもう10時20分でしたけど、それまで本当自分の時間ないですよね。もう朝走っての本当10 分ちょっとぐらいのストレッチの時間を僕は設けたいんですけど、その時間をやっとこさ自分の時間として10分ちょいの時間取れたのが10時20分になってからでしたね。妻ありがとうです。本当にそう、ほんまにそう。いやもう世の中のね、子供たちをもうちょっと見てくださってる、もうお父さんお母さんすごい、あなたたちは本当にすごい、っていうことをね改めてね気づかせていただいた、そんな2日間、いやまあ今日も含めたら3日間でございます。はい、ないっすよね自分の時間ね。いやだからもうちょっとそこは本当にね、あのお互い生活一回入れて変えてみるみたいなことやった方がいいなって思いましたね。そんなわけで本当にいつもありがとうやーちゃん、今日も一日楽しんできてね。ということで本日の本題は、築が古い物件はクレームがたくさん来るのか、こういったテーマでねお話をしようかなと思います。まあクレームというか、でこれを直してほしいとかいろんな対処があるのかなみたいな話で、まあ昨日のね僕のちょっと活動にもかかってくるところではあるんですけど、まあ、不動産投資活動と言いながら投資じゃないよ、不動産賃貸業だよ、大家業だよっていう、まあ、ゆえんでもあるかなと思いますが、やっぱりこの古い物件は直しが必須になるよねっていう、まあ、ここについてのちょっとお話ですね。はい、すでに経験されている方もたくさんいらっしゃるとは思いますが、これから始めたい方っていうのはここをしっかり押さえておかないと、なかなかしんどいよっていうことに、ね、なると思いますので、そのお話をしようと思います。さあ本題に入る前にお知らせをさせてください。来たる10月11日、いよいよ今週末の土曜日になってまいりました。現役消防士でありながら、兼業許可申請を出されてですね、不動産賃貸業、これは中古の戸建てや中古アパートマンション、そして新築の戸建て、もされていますし、いろいろとですね、コインランドリーの事業とか福祉事業、理髪店などなど、まあ、たくさんですね個人事業主としてやられているっていうことで、でこれメディアに取り上げられたりとかですね、されているようなアズマックスさんのお話、いや僕自身めちゃくちゃ聞けるの楽しみにしてますので、現役公務員の方はもう必聴でございます。はい、もうあの申し込まないという選択肢はございませんので、はい、こちらの方お申し込みよろしくお願いいたします。どうしても日程が合わないという方はですね、1ヶ月間動画のアーカイブ配信も行いますし、ちょっと場所的に難しいという方はですね、 Zoom のリアルタイム配信もございますので、そのあたりご活用いただけたらと思っております。よろしくお願いいたします。そして10月25日ですね、名古屋の副業コミュニティワクワクさんとのコラボイベントということで、不動産投資家がみんなが集まって家族でみんなでワイワイやろうぜっていう、そんな企画になっておりますね。朝の10時から夕方5時頃までですね、廃校の体育館を貸し切って、そんなイベントやったことありますか？いろんなねちょっとね企画をね楽しんでやろうかなと思ってますので、あの詳細はちょっと概要欄のリンクを一回ポチッと押していただけたらありがたいです。はい、そちらにまあ書いてるのもありますし、これから決めていくこともありますし、普段ね集まっているその投資家のお話ももちろんあの花咲かせればいいんですけども、子供たちがワイワイとキャッキャッとこう体育館の中で走り回ってボール遊びしてっていうことをね、みんなでこう参加するのもよしね、奥様方の情報共有をするのもよしということで、とにかく楽しいことをやっていこうっていう、そんな会になっております。テーマは配偶者ガード外しみたいな感じですかね。はい、ということで、やっていきましょう、楽しんでいきましょう。で、11月の8日9日、これまあ、あの連日のイベントにはなるんですけども、8日の方はですね、M ちゃんさんというあのサラリーマン現役でされているんですが、いろいろともういろんなテクニックを駆使しながらですね、現金を減らさずに一等物を買い進めていく、はい、ここですね、どうやってんですか、すべてセキュラーにお話しいただきますので、ぜひともここはもうマジで一等でどんどん規模拡大したい人に関しては絶対必聴の内容です。なかなかそこでお話しいただけないですからね。はい、ということで11月8日の土曜日です。で11月の9日の日曜日は DIY のそれこそクロス張り体験というのをみんなでやっていきましょうという、それだけではなくてですね、家のこういうところこう直した方がいいよとか、こういうところはこのぐらいの値段で直せるよみたいなところとかをですね、1日かけて戸建ての再生を学ぶことができますよっていう、はい、そんな内容企画になっております。大阪府の能勢町っていうね、ちょっとまあ偏僻なところではあるんですが、まあそこでみんなで一日、弁当込みでね、昼飯を挟んで、学んだ上でで、夕方はまたあの懇親会とかも開催します。懇親会のみの参加でも全然大丈夫ですよっていう、はい、ことでございますので、11月の8、9、これも開けておいてください。よろしくお願いいたします。さあそれでは本題入ってまいりましょう。 昨日はね、どういったちょっとなんで活動したのかっていうことから始めたいんですけども、まあ、戸建てをですね、僕、まあ、いくつか、まあ、コンスタントには買ってはいるわけですよ。法人の方で所有しています、中古の戸建て、購入したやつ。で、これがね、5月頃からね、単身の男性が住まれていたんですが、まあ、気よく住んでくださってたんですけどね、どうやら畳からちょっとカビが生えてきてるっていう話って、まあ、表替えも全部新品にしたんですけど、これ経験ある方あると思うんですけど、ね、古い畳ってもうカッサカサになってもう水分も抜けきってて、ね、そんなに何ですか、状態変わらないんです。もう焼けきってるみたいなね、日焼けしちゃってね。でも新しい畳、まあ表替えしたんですけど、まあイグサのいい匂いするんですけど、水分結構含んでたりもするので、であと日焼けとかも結構して、焼けると緑色のがちょっとね茶色がかったりもするんですけど、カビが生えやすいんですよね、湿気の多い部屋だと特に。ということで、まあ、床下防湿処理はされてはいたんですけど、それでもちょっとね湿気がかなりあって、でその湿気の入ってくるこう抜けたりするような窓がなかったりっていう、そういう物件やったんで、うん、一回ねその畳を上げてね、防湿シートっていうのを敷きに行くっていう作業を僕と父親で一回やったことあるんですよ、うん、それでも改善しないということで、でも抜本的な対策が必要やなと。しかも2階の畳の部屋もちょっとカビてきたみたいな話で、まあ普段から換気してるしてないとか、いろいろ管理状況とかにもよるとは思うんですけども、もう畳を処分して洋室にしてほしいみたいな要望があったわけなんです、うん、でこれね、まあじゃあどう対応しようかなって思ったんですけど、まあ長く住んでいただきたいわけじゃないですか、うん、だから抜本的な解決をということで、まあいい方がね住まれているので、よしじゃあこれは、床下換気扇をつけるっていう作業、そして、畳は全部処分をして洋室化、クッションフロアの洋室化にする作業っていうのをやろうと、うん、決めたわけなんですよ。でも今入居中ですよね。で、まあお仕事普段されてる方ですから、まあ聞くと基本的には土日しか休みがないので、その間でお願いしたいと。で日曜日はなかなかね、工務店さんとかそういう職人さんも休みの方も多いから、そうなると土曜日だけの限られた時間になっちゃうよね。でもって今の作業って、まあパッとこうね、簡単にやれそうではあるんですけども、分野でいうとこう換気扇をつけるという電気工事の作業、そして下地をやるという大工作業、そしてクッションフロアを張るという内装作業の、この3つの分野に分かれるんですよ、うん、だから僕がいつも分離発注しているような業者さんというのは、この3人の時間を調整して、それぞれの作業が終われば次これ、はい、これが終われば次これっていう感じで、日程の調整がまた必要になってくるんですよね。でこれ空室の家だったら、まあ何日かかかったっていいわけなんですけども、いかんせん入居されているんで、これをもうなるべく最短でやってあげないとストレスかかってしまうと。しかも住環境でもう今現在お住まいの状況ですから、早く対処してあげたいということで、今回からくり大家さんね、協力を得まして、昨日一日やってきたんですよ。僕も手伝いますしって言って、であとちょっと助っ人でですね、僕がもう不動産投資始めた元来からの僕の元入居者で大工さんっていう方がいらっしゃいまして、はい、まあ、その方の協力も仰いで3人でねやってきましてね、朝の10時から、リミットは3時半まで、うん、ちょっとそれ以降もう家開けないといけない予定あるからということで限られた時間あったんですけど、全部完了しました。いやこれ僕半日で終わるとは思わなかったです、うん、2日はいるかなって言ってたんですけども、なんとかかんとかちょっとこれ巻いていったら、ね、終わるんちゃうか言って、うん、もう昼飯の時間も返上ね、僕はちょっと作業しながらおにぎりだけパクついてましたけど、うん、いやもうからくり大家さんも食わずでね、なんかやってくれてはりましたね。もう換気扇つけだって、畳全部 16.5枚を、はい、外して6畳と 10.5 畳の部屋を全部上げて、うん、で床下めくって換気扇取り付けてスイッチもつけて、でその上ね、木全部こう張っていって、でそこにクッションフロア張るっていう作業を6畳と 10.5 畳やるっていうね。いや終わりました、ありがとうございます。はい、そういうことをやってきましたねっていうお話で、まあこれどこまで対処するんやっていう、まあ根本的な話にはなるんですけども、まあそれは本当大相談なわけですよ。答えてないわけなんですよ。ちょっとその畳を拭き取ってね、綺麗にやって、でちょっと例えば、なんていう除湿器をこう買ってあげて置いてあげて様子見てくださいっていうのもあるかもしれないですが、ただまあ根本的には相手の要望をもう解決する方向には持っていってあげたいよねっていう話なんですよね。うん、ただこれがやっぱり地区が古いものだと、もういかんせんもう新築ではないから、そこまで求められても仕方ないよっていうことだってあるわけですよ。ちょっとクロスの端っこがこうめくれてるから、これ直しに来てほしいだとか、 ね、ここのなんか壁がすごい汚れてますよっていう、あの黒ずみが気になるから取ってほしいとか、基本的に住むのに、いや、それ支障ないでしょっていうことに関しては僕は対応しないですと。でもそれを写真とかに残しておいて、この時点においてはもうあったの、入居した段階から、最初からあるんだったら、まあこれは原状回復退去された時に、はい、これ住まれてる間に汚されましたねっていう、そういう請求をしませんよっていうのは、ちゃんと履歴に残しますっていう、まあ求められる人によっては、そのちゃんと書面でね、残してね、これはちゃんとこの日時に、うちが把握しました。原状回復には請求いたしませんっていうことを発行したりもします。あとちょっとね、まあ簡単なやつやったらエアコンのね、こう、なんだ、反応しなくなったみたいな言われて。全然リモコンが動かないとか言われて、これ見に来てほしいとか言われるんですけど、これわざわざ時間作ってね行ってもいいんですけどね、電池切れてるだけやん、あるんすよこれ、マジであるんすよ。あとこのリモコン式の、あれもそうですよ、ウォシュレットなんかもね、ウォシュレットはあれ、商品名だから正しくはなんだ、温水洗浄式便座とかですか、まあそれはどうでもいいや、もうなんかね、スイッチのやつに電池切れてるだけとかもありますから、そういうこと対処したりとか、あとはね、まあ僕は、過去にはないですけど、その結構傾きをね調整してね、住んでもらいましたけども、やっぱり住んでるとなんか傾きがあって気持ち悪いとか、でこれを入居の時に説明がなかったからとかいうので、退去しますみたいな話になったっていうね、お話もね直近聞きましたけども、結構稀ですね。それでね、あ、ジョジョさんが起きてきたおはようね、まれなんですよ、そういうね古いのを対処しなきゃいけないなということもあるんですけど、でも、全部が全部それで対処しなきゃいけないということでもないし、それが全部かのように、感じる必要もないというか、だからこの辺は結構経験則にもよるのかなって思いますね。まあ、結局はその人が満足するような形で折り合いがつくところを探っていくっていう作業が重要になってきます。はい、ということで古い物件というのはどうしても不備が出たりとかたくさんあるんですけども、まあそれに対して、大家はできることを、まあ、できる限りのことで対処していくことが必要っていうことと、あと分かっているものに関しては住まれるときにきっちり説明しておくっていうことが非常に重要になってくるんじゃないかなと思います。ということでですね、今日はね長女ちゃん起きてきたんでね、こっちの方ね、あの対応していこうかなと思ってますので、またあの地区が古い物件とかこういうことはどうした方がいいよっていうようなお話はまた今後もしていこうかななんて思います。はい、ということで、今日はね自分の経験談のところ、昨日のね、出来事を多めにお送りいたしましたが、地区が古い物件は、全て、そのクレームに対して対応しなきゃいけないのか、はい、大きいあくび出た、はい、ということについてお話をさせていただきました。さあ、次女ちゃんはまだ寝てんのかな、朝ごはんとかちょっと準備したりね、はい、していこうかなと思ってます。皆さんも良い月曜日の朝をお迎えくださいませ。ということで、今日の放送もいいねと思いましたら、いいねボタンをよろしくお願いします。それでは本日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。いってらっしゃいって言って、せーの、まだ眠かった、はい、じゃあ今日皆さんいってらっしゃい、それではまた明日。